2022年10月28日金曜日、時刻は午前7時53分になるところです。大阪はよく晴れておりますね。北浜の上空雲一つない、本当に秋晴れ。まあ残念なのはね、ビルの谷間なので広い空をね望めないっていうのがちょっと残念なんですけれども、まあそれでもちょっとこう交差点のところね、立ちますと東西あーバーッとこう広がって、南北はねやっぱりビルが多いんですよね、高いビルが。ですから、まあ、東西こう見て、ああ御堂筋の方もああなんか青空まあそれはそうなんですけどいいお天気だなと思って、本当にもう歩く、なるべくこのところは今週は歩くようにしておりますね。いやーまあ本当にいいお天気で、まあ、気持ちのいい本当に日々を過ごしておりますが、まあ、ニュースはねいろんなニュースが入っていて、まあまあまあそれは良しとしてというか昨日、まあ、帰ってから夕刊を見てて、と思ってまず夕刊の明日への話題というのがコラムが、執筆はいろんな方が毎日変わり交代で、で木曜日はですね、名古屋のこの外国語大学、大学長されてるんですね、亀山郁夫さん、ロシア文学のねもう翻訳の大家と言えるんじゃないかなと思いますけれども、その方がまあ木曜日書かれてて、で時々まあ見てちょっとね自分ああと思って思うことがあるんですけど、昨日タイトルを見てはっと思ったんですよね。明日への話題、2022年10月27日名古屋外国語大学長亀山郁夫、タイトルが曖昧さへの耐性というなってまして、昨日老子の昨日49でしたよね、ちょうど五つさんの方の訳のところにこの曖昧という言葉が出てましたよね。この49、まあ、最後のところですけど、商人はこの世界にあって慎重にもこの世界のために自分の心を混乱して曖昧なままに保つというこれがすごく、まあ、個人的にも印象に残ってるんですけど、まあ、そのことがちょっと書いてありましてね、まあ、最後のところだけちょっとだけこう読みますと、まあ、ドストエフスキーのまあちょっとこう本に絡めてずっと書かれてるんですけれども、最後は現代において彼の思想はひどく危険なものに移る、なぜなら世の人々の興味はもはや敵か味方か黒か白かの線引きにしかないからだ。技術万能の現代、人々は曖昧さへの耐性、耐える忍耐の耐ですね、耐性、技術万能の現代、人々は曖昧さへの耐性を失った。そしてその体制の喪失が今ポストグローバル時代の新たな原理となりつつあるというふうに書いてまして、まあ機会があれば日経の夕刊ですね、明日への話題10月27日、でまあそれをあっと思ってこう切り抜いて、でパラパラと今度またこう行くと、昨日書く方にはセクシャリティのことを書いたんですけれども、そうしたらその夕刊の中の方の暮らしのところのページにですね、タイトルが性別ってグラデーションというタイトルがあってですね、ヘッドラインが、でその性別とか、まあまあ、セクシャリティのところまでは書いてないですけれども、お二人の専門家というか、まあ、お一人はそのお医者さんで、お一人は当事者というか、日本性同一性障害とともに生きる人々の会ということで、長沼さんですね、長沼リーチさんの インタビューの記事が載ってて、あ、これ偶然なんか昨日読んで書いたことと夕方のがちょっとなんかつながったなと思ってちょっと切り抜いたんですけど、機会があればちょっと見ていただいても、まあまあ自分はまあ私の書いたことですか、別に特に見ることはないですけど、記事はね、見られたらいいんじゃないかなと思います。さてさて、その老子の方ですね、今日は第50章です。小池さんのこの学術的な方はこうなっておりますね。第50章、生まれ出ては死んでゆく、そのうち長生きする者が10人に3人ならば、早死にする者は10人に3人である。民衆で悪せくと動き回る者は皆自ら10に3の確率の死地に赴く。死に隣接する境遇、死地に赴く。それはなぜであろうか。彼らがアクセクトしているからである。聞くところでは、よく生を心得ている者は大きな丘を行っても祭や虎を避けず、軍隊に入っても鎧や武器を身につけない。祭はその角で打つ隙がなく、虎はその爪を立てる隙がなく、武器はその刃、刃を突き刺す隙がない。なぜかといえば、彼には死を招く余地がないからである、となっておりますね。第50章、生まれ出ては死んでゆく、そのうち長生きする者は10人に3人ならば、早死にする者は10人に3人である。民衆で悪せくと動き回る者は皆自ら10に3の確率の死地に赴く。それはなぜであろうか。彼らがアクセクトしているからである。聞くところでは、よく生を心得ている者は大きな丘を行っても祭や虎を避けず、軍隊に入っても鎧や武器を身につけない。祭はその角で打つ隙がなく、虎はその爪を立てる隙がなく、武器はその刃を突き刺す隙がない。なぜかといえば、彼には死を招く余地がないからである、ということですね。さて、これを井筒さんの方はどういうふうに訳しているかというと、こうなっておりますね。で、ただまあ、これもともとそのご本人が英文で出して、それを訳したものなんですよね。古勝さんですかね、という方が、まあ、翻訳されたもので、でここの訳中があって、でこの部分の英訳には不備があるが、意を組んで訳したと書いてありますね。まあ、全体としてはその意味としては大きく間違ってはいないんだろうと思いますけれども、まあ、そういうふうな訳中は最後に載ってますね。といったところで、この井筒さんの第50章、一方の道が生へと至り、他方の道が死へと至るものであるとしよう、 10分の3は生の道を生き、10分の3は死の道を生き、そして10分の3は生きてはいるもののせわしく動きながら自ら死の領域へと赴く者たちである。なぜそうなのか。彼らが生をあまりにも熱心に追求するからだ。聞くところでは、自分の生を保つのに長けた人は陸上を旅しても祭や虎に遭遇することがなく、戦いに出かけても武器で傷つけられることがないと。祭がその角を向けるところなど、かの人の体のどこにもない。虎がその爪を向けるところなど、かの人の体のどこにもない。剣、剣がその刃先を向けるところなど、かの人の体のどこにもない。なぜそうなのか。かの人の中には死の兆候がないためだとなっておりますね。第50章、一方の道が生へと至り、他方の道が死へと至るものであるとしよう。十分の三は生の道を行き、十分の三は死の道を行き、そして十分の三は生きてはいるもののせわしく動きながら自ら死の領域へと赴く者たちである。なぜそうなのか。彼らが生をあまりにも熱心に追求するからだ。聞くところでは、自分の生を保つのに長けた人は陸上を旅しても祭や虎に遭遇することがなく、戦いに出かけても武器で傷つけられることがないと。祭がその角を向けるところなど、かの人の体のどこにもない。虎がその爪を向けるところなど、かの人の体のどこにもない。剣がその刃先を向けるところなど、かの人の体のどこにもない。なぜそうなのか。かの人の中には死の兆候がないためだということですね。これ読みながら、その生をあまりにも熱心に追求するから自ら死の、領域へと赴く、それなんとなくわかる気がしますね。で、自分の生を保つのに長けた人は陸上を旅しても祭や虎に遭遇することがなく、というのはこれは自ら危険を察知するというか、見て取るということではないのかなとちょっと思いましたけれどもね。私自身は、実はその、仕事で出会った方が、私は運があるんですって言った人がいるんですよね。で、自分から言うと、それは別にすごく何かこう、なんて言うんですかね、なんか誇らしげにではなくって、実はなんかそういう、こうものがあってという、なんかこう自分の癖というか癖というか、なんかそんな風なことをちょっとこう告白するような感じで言った方がおられるんですよ。でそれはやっぱちょっと意外な感じがしたので、と思って例えばどういうことですかとこう聞いたら、いくつか言われて、だからなるべく使わないようにしてると言われるんですね。 で常に、まあおごらずにというか、どんな場合でもそのありがとうというか、まあ、感謝の言葉をどんな場合でも言うようにしてるんですってこう言われるんですよね。まあ、そういうところに、まあ、運が寄ってくるというふうな、ね、言い方もありますけれども、へえと思って、でも具体的にその運があるっていった一つの、まあ、いくつか の現象は、それはなかなか珍しいよなと思うことが個人的に思いまして、でさて、まあ、じゃあそういうと聞いたもんですから、さてじゃあ私はどうなんだろうと思った時に、別に運は良くないんちゃうかなと恵まれてるというふうなことは、まあ、それ恵まれてるように自分が結局のところしてるんだとは思うんですけれども、それは不遜な考えではなくて、その誰でもそうだと思うんですが、運はなんかそのすっごくラッキーと幸運とかそんなもあんまりないんじゃないかなと思うんですね。ただ危険はうまく、危険からは逃れてるんじゃないかなと思うんですよね。そっちの方やなと思って、ですから、まあ、結果的にそんなに大きなことがなくって、まあ、恵まれたこれまでの人生だなというふうに思えるんじゃないかなと思うんですけど、その危険を察知するっていうのもやっぱその周りをこう見たりとか、ですから個人的にはまあ時々お話したように、そのずっとこうスマホ、まあ、電車の中でもそうですけれども、こう見てる、それはねやっぱり非常に危険だなというふうな、その自分を身を守る行為として本当にあまりにも不注意すぎるんちゃうかなというふうに個人的には思ってるんですよね。ですからなんかこう自分自身の五感がこうちょっと察知するもの、見て取るものとか、なんかそういうものは、まあ、そう思って生まれたのか、まあ、そこは大事だと思ってるというか、思ってるというか、もうその自分の中にもあるというか、ですから比較的なんかこう危ないこととか、ちょっとその、まあ、誰かと会った時にでも、ちょっとこう危険を感じるとか、なんかそういうふうなことはあるんじゃないかなと思うんですよね。だからそういう人をうまく避けてるというか、である時ちょっと笑い話にもならなく、まあこれを言ったら、いやそこが大事なんだって言った人があるんですけど、ちょっと仕事の関係で、まあ相談というふうなことでちょっとこう仲介あるだけ期間が仲介で会った方がおられるんですけど、それはね変な言い方ですけど邪気っていう、なんかそれをすごく感じてしまったんですよね。でまあとにかくその終わってから、あこれダメやと思ったんですよ。でこれダメやと思って、で別にそんなこう宗教心とか、まあ宗教心っていうことは強いとかそんなことはないで、まあそれはあるもんとして捉えてるっていう、いずれにしろこれなんとかその自分のこの空気感ってまとわりついてるっていうか、それは もちろん個人的な感覚ですよ、個人的な感覚ですね。あこれは払わなあかんなと、払うっていう、あこれもう神社やなと思って、別にその神社でどうのこうのということではなくて、たまたまその帰り道に神社があったもんですから、ちょっとこう寄り道にはなるんですけど、ちょっとそこまで足伸ばして、別に中でお参りではなくてその前に立って、ちょっとお辞儀を、まあ、3回ほどして、でそこでも払った気になるんですよね、人間ってね。ですからその自分の気がやっぱり大事だから、その気持ちも引きずってたらなんかあんまり良くないから、あこれでなんか払われたというね、なんかそういう こう感覚っていうか、まあ、それでこうね、ちょっと払ったりとか、なんかそういうことをしたりするんですけど、なんかそういうことではない、まあ、ここのその、サイやトラに遭遇することがなくっていうのは、遭遇することではない 遭遇しないように自分がしてるっていうことじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうかといったところで、時刻が8時13分になるところです。以上です。